ヨハネによる福音書第16章の22節から24節。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。願うっていうのは一体何かなというふうに思います。まあ、子どもたちはいつもあれを買ってくれとかこれを買ってくれとかって言って、まあ、お願いをしてきますが、まあ、本当に願うっていうのはそういうことなんだろうなと。でもちょっと違うんじゃないかな。もし神様に願うっていうのはそういうことではないと思うのです。まあ、おねだりと願いっていうのは、まあ、違うんだろうなと思いながら、まあ、その姿をよく見ていました。まあ、言い換えてみれば分かるんですけども、まあ、おねだりっていうのはわがままであり、願いっていうのは本来は祈りでなければいけないんだろうなと思いますが、まあ、日本人っていうのはこの願いっていうのはやっぱ難しいですよね。まあ、受験の時にですね、うち の, 2番目の女の子がですね、カバンにですね、お守りを下げてたのに非常に驚きましてですね、あらっと、どうしたのって言ったら、先輩からもらったと。で、先輩はある神社に行って、願ってこのお守りをもらったら、大学に合格したと。伝統的にその、何ですか、お守りを渡していくので、つけ取るっていうから、って、じゃあ、受からなかった先輩のおみくじはって捨てられていく、おみくじというか、お守りは捨てられていくって、それもおかしいなと思いながら。まあ、願うっていうのは非常に難しいし、やっぱり日本人の中に願いと祈りっていうのが果たして区別できているのかなというふうなことを考えたりもします。まあ、イエス様のしばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、またしばらくすると私を見るようになるという言葉で、まあ、弟子たちは愚かな論争を始めます。まあ、しかし私たちもそこにいたらもっと愚かな論争をしたかもしれないなというふうに思うのです。十字架と復活の出来事を経験して初めて分かることが、やっぱりイエス様の復活ということなのでしょう。まあ、復活の出来事の中で喜びで満たされること、まあ、それを願いなさいと言われていますが、それを私たちは本当に願うことができているのかなとも思うのです。まあ、受難節を過ごしながら本当に願わなきゃいけないのは何かというと、まあ、十字架の苦しみを知り、そして復活の喜びを願わなきゃいけない、それがイエス様のお言葉ではなかったかなと思います。まあ、願い事といえばですね、よく七夕のことをですね、思い起こしましてですね、まあ、小さな時にですね、幼稚園の時に、まあ、うちの子どもたちも駅ビルの笹に願い事をですね、書いてですね、まあ、おりましてですね、で一体 何の願い事があるかなと思ってですね、まあ、見ていたんですね。まあ、もう単純ですね。まあ、うちの娘は嵐に会いたいって書いてあったので、ああそうなんだなっていうんですね。でも隣見たらですね、ですね、3番目の娘の友達がですね、電信柱になりたいって書いてあって、意味はわからないから後で聞いてみたら、まあ、世の暗闇を照らす人になりたいという、ほうと思いながらですね、なんとかレンジャーになりたいとかありましたけど、電信柱になりたいというのはすごく印象的だったんですね。で、じゃあですね、うちの2番目の娘は何て書いてたかってですね、あるがままに過ごしたいって書いてあって、ですね、小学校2年生ぐらいだったと思うんですね。あるがままに過ごしたいって何だろうですね。で、一番上のお姉ちゃんは何て、書いてあったかっていうと、そろばんに行く気になれますようにって書いてあって嫌だったんだろうなと思ってですね。で、まあ、それぞれ願い事があってですね、まあ、面白いなって、まあ、2番目の子はですね、まあ、悟り切ったようなことを書いてあって、でもあるがままに行きたいっていうのはですね、過ごしたいっていうのは一番いいことでですね、まあ、神様がですね、その願いは聞いてくれるんじゃないのって言ったら、娘がですね、お父さんよく読んでっ って言われて、よく読んだら天の川で泳ぎたいって書いてあったんですね。ひどいひらがなで書いてあったので、アルガマムで行きたいって読んだんですけど、まあ、でも何を願うかっていうのはその人自身が本当に出るんだろうなと思うんです。まあ、その人の今も出るし、願い事はその人にとって一番の関心事かもしれません。しかし誰に願うかを知っていなければ、欲望も祈りのうちに入ってしまうし、変化していくことかもしれないと思うのです。だからイエス様が私の名によって願えと言った時に、イエス様の名によって願う時に何が私たちにふさわしいかということをやっぱり考えねばなりません。私たちは欲しいものをあれこれと神様におねだりするっていうようなお願いをしているわけではありません。願いとしてではなく、多分神様に祈っているのです。神様の御心がなりますように、世界が平和になりますように、御心ならば病気から解放させてください、これ祈りです。ですから本当の願いというのは、自分勝手な欲望に振り回されず、やっぱり神様の御心に従って祈りとなっていく、そのことが本当の願いではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちの願いを祈りとして受け止めていただけますように、どうか私たちが主イエスキリストの御名によって願う、この願いが私たちの本当の祈りであるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、また悩み苦しみの中にある方には、イエス様が共に寄り添っていただき、御言葉によって励まし、そして導いてください。私たちが今計画していますパイプオルガンの設置に向けて、どうか信仰と祈りを一つにして、これを実現していくことができるように、主よ、あなたが導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。